秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市久保、君津市役所1階のスタジオ君津、こちらの前にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます、ね、雨が降ったり風が吹いたり、もうカンカン照りだったりということで、なんだかひどい天気が続いています。お盆休みも終わりましたね。もうね、いかがでしたか？コロナ明けで懐かしく家族の皆さんとお会いになった方もいらっしゃるでしょう。旅行に行きましたっていう方もいらっしゃるかもしれません。仏様が帰ってくるから家は開けられないよっていう方もいらっしゃったんじゃないかと思います。かずさ FM のお盆休みは全くありませんで、もう大活躍の数日間でした。8月の14、15は野菜もっさい花火大会、そして16日は富津のふるさと祭りということで、 YouTube ライブ映像を配信したり生中継したり司会させていただいたりということで、やっと大忙しの日々が過ぎて、さあこれからもまた頑張るぞといったところです。今日は皆さんとご一緒にキアオラ君津を進めていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、本日は君津市役所の職員の方にお越しいただいています。
君津市経済振興課の高橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあそれでは高橋さん、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか？
はい、今日は10月13日にハミルトンホテルカズサで開催を予定している第6回君津の地酒祭りについてお話しさせていただきます。
地酒祭り、ずいぶん久々なんじゃないですか？知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、まずはどういったイベントなのかを教えていただけますか？
はい、地酒祭りの開催は実に4年ぶりとなります。このイベントは君津市内の酒蔵6蔵と富津市の2蔵からなる上総8蔵が一堂に会し、各蔵自慢の50種類以上のお酒を試飲することができるイベントです。今年度は蜂蜜工房も仲間入りし、蜂蜜と水と酵母だけで作った蜂蜜酒ミードも試飲できます。
このミードなかなか美味しいですよね。口当たりがいいんですよね。さあこの上総8蔵のお酒を一度に試飲できる、お酒好きがたまらないイベントですよね。お酒好きの皆さん、とても嬉しいイベントだと思います。今年はこの蜂蜜工房さんも参加されるということで、一層充実したラインナップになると思います。そういえば高橋さん、君津には地酒に関する条例ありましたよね？
はい、君津は伝統産業である酒造りが盛んなことから、君津の地酒で乾杯を推進する条例を施行し、君津市のお酒や君津市にゆかりのあるお酒による乾杯を推進しています。 実は君津市は日本酒の酒蔵の数が首都圏の市町村の中で一番多いんですよ。
すごいですね。知らなかったという方も多いんじゃないでしょうか。さあ、ところでその地酒祭りの入場券はどこで購入できるんですか？
はい、入場券は上総八倉の各酒蔵で購入できるほか、君津市役所4階経済振興課とチケット販売サイト E プラスで販売中です。前売り券は3000円、当日券は3500円です。当日券については前売り券が余った場合のみの販売となりますのでご注意ください。
わかりました。入場券の販売はもう始まっているんですね。来場された方には特典があるということも聞いているんですけれども、どんな特典があるんでしょう？
はい、来場された方にはキミピョン柄のオリジナルおチョコのプレゼントを予定しています。またイベント終了後、チケットの半券を会場周辺の協力店に持っていくと飲み物やおつまみなどのサービスが受けられる二次会キャンペーンの実施も予定しています。
すごいですね。おチョコ片手に美味しい酒を飲み比べるのは楽しそうですし、二次会で利用できる特典まで用意しているということで、それはそれは楽しい夜を過ごせそうです。それでは高橋さん、お時間も残りわずかとなりましたので一言いただけますか？
はい、君津市ではこうしたイベントを通じて市内で作られる美味しいお酒について知ってもらう機会を増やすとともに、市内の事業者さんを応援しています。今年は今回ご紹介した地酒祭りをはじめ、君津市民ふれあい祭りなど市内で多くのイベントの開催が予定されているので、皆さんぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。高橋さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
拍手をお送りください。ねえねえ高橋さん、高橋さんはお酒好きですか？
大好きです。
大好き。そうですか。じゃあ地酒祭りガンガン飲んじゃいますか？
いや、残念ながらちょっとスタッフなので。あ、今回は飲めるので。
わかりました。じゃあ涙を飲んで、はい、スタッフ側ということなんですね。わかりました。どうぞ改めて拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本酒もいいですよね。私も実はそんなに強くはないんですけど大好きです。ぜひ地酒祭りに行きたいなと思っていますが、まあ、あれだけのね、八蔵あるとちょっとずつ飲んでも結構飲みますからね。結構ベロベロにならないように気をつけなきゃいけないなと思いますね。さあ、かずさインフォメーション君津をお届けいたしました。続いては今日のゲストの登場となります。今日はオカリナサウンズの皆さんにおいでいただきました。癒しと爽やかな音色をということで、今日は小林さんを中心として、オカリナサウンズの面々においでいただいています。実はこの方々は2回目の出演なんですね。12月だったということですけれどね、今日は2回目リクエストに応えていただいてご出演の運びとなりました。皆さんへのお知らせは先ほどちょっと申し上げましたが、歌詞カードもあるんですよね。じゃあみんなに歌ってもらってもいい？わかりました。オカリナサウンズの皆さんの演奏に合わせて歌っていただいてもいいですよということです。それではまず1曲目は野に咲く花のように、そして続いての曲は夏の思い出、2曲続けて演奏していただきます。ありがとうございました。オカリナサウンズの皆さんで2曲続けて演奏していただきました。じゃあリーダーの小林さん、ちょっとマイクを持っていただいてもいいでしょうか？ね、今日も綺麗なね、黄色のポロシャツで、ね、ご登場いただきました。じゃあちょっといいですか？はい、今日もようこそお越しくださいました。今日は5人でいらっしゃったんですね。
今日はね、はい、3人ちょっと出会わなくて、はい、8名いるんですけど、5名で、
はい、そうですか、はい、8名の中から今日は、5名の皆さんに参加をしていただいたということなんですが、はい、2004年にスタートしたチームですよね。そうです、はい、はい、現在は8人で障害学習交流センターで活動していらっしゃるそうですが、はい、なんと、9月10日には15回目の記念コンサートがあるそうですね、はいはい、せっかくですからどうぞ皆さんにお知らせください。
ですね、2年間ね、はい、コロナでできませんでしたけども、うん、昨年は9月18日やっと予約できまして、今年は、まあ、マスクしなくてもねできるような形になりましたので、ぜひ無料ですが1時からね 3時まで、まあ、2時間の間皆さんで歌う歌と、それと忘れたどもの演奏と、それとあとピアノの先生がいますんで3曲ぐらい、ピアノの演奏もしてもらいます。そんな形で、3部はまたやはり皆さんと歌うような形でね、そんな形やってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、9月10日の日曜日1時から3時くらいまでの予定でということで、君津市障害学習交流センターの多目的ホールで第15回の定期コンサート開催されるそうです。入場は無料ということで、皆さんでご一緒に歌を歌っていただいたり、吉川みくり先生の演奏があったり、またハーモニカの、ね、演奏などもあるということで、とても楽しいコンサートのようですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。このコンサートに向けて今頑張ってるんですか、代表？
時間、今年は、ね、時間がなかったんです。まあなんとかね、
まあなんとか、
できるような形でとにかく癒しを皆さんに届けるために、
はい、
ボランティア活動してますんでね、
はい、
まあ、定期演奏以外にボランティアを中心に、どこでもできる限り、時間がある限りね、
はい、
やっていくのがモットーなんで、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
そうですか、
ね、声をかけていただければ、うん、いきますんでね、
例えば演奏に来てくださいとか、
ね、時間が許す限りね、
施設の方に慰問に来てくださいとか、はい、何でも OK なんですか？
いいですよ、その時間が許す限りやりたいと思います。許す限り、
はい、分かりました、ありがとうございます。皆さんに癒しと、そして爽やかな音色をということで、オカリナサウンズ、第15回目の定期コンサート、もしよろしければぜひ皆さんにもお出かけいただきたいと思います。小林さん、オカリナの一番いいところはどんなところですか？
ですね、私としてはね、なんか癒しっていう、なんとなくね、うん、
はい、
土の匂いがするようなね、
はい、
音色なんですね。それがねちょっと良かったんでね、ん、私も入るときにそんな形で入ったんですよ、
はい、懐かしいなんか、ね、感じがしますよね、はい、
それでね、やっぱりね、はい、の演奏を、ね、やるような形になったんですけどね。
わかりました、やってみたいっていう方がいたらウェルカムですか、うん、
はい、
はい、わかりましたということですので、もしねよろしければ素敵な優しい音色のオカリナを皆さんで演奏できたらいいですよね、はい、さあそれでは今日もう一曲演奏していただきたいと思います、続いての曲は私が紹介しちゃっていいですか？はい、わらび神、こちらをね演奏してくださるそうです。 NHK ドラマのチュラさんでしたかね、こちらのね番組の中でもよく流れていました。この優しい音色にはぴったりの一曲ではないかと思います。もちろん野に咲く花のようにもそうでした。夏の思い出も良かったですよね。このわらび神も素敵ですよ。さっきリハーサルの時に聞き惚れてしまいました。それでは拍手をいただいて、オカリナサウンズわらび神です、どうぞ。皆さんありがとうございました。小林雅弘さんが代表、そしてオカリナサウンズの皆さんでした。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。また声をかけたら来てくれますか？あ、わかりましたね、カズサイフェム2回目を声かけさせていただきました。またぜひお待ちしております。じゃあどうぞ皆さんもおかけください。地元の皆さんの演奏ということで、今日はオカリナサウンズの皆さんでした。9月の10日のコンサートも大成功でありますようにお祈りをしています。さあ続いてのコーナーに行きましょう。こちらです。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻、清三郎さんです。よろしくお願いいたします、はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか？
はい、今回は自然災害大国日本についてお話しいたします。
確かに最近毎年のように大規模な災害がいろんなところで発生してますね。
はい、確かにそうですね。では石村さん、なぜ日本はこれほど多く自然災害に見舞われるかと思いますか？は
い、いきなり聞かれるとどうやって答えていいかな、わかんないんですけれども
難しいですよね。
日本より外国の方がでも多いんでしょう、災害って。
はい、まあ、皆さんそう思うかもしれませんが、はい、実は私たちが暮らす日本は世界でも自然災害が特に多い国として有名です。例えば地震では、日本の国土は世界全体の 1% にも満たないのに、世界で起こる地震の2割は日本で発生しています。
うん、
また 自然災害による被害額も全世界の被害総額の約2割を日本が占めています。
そうなんですか、
はい、さらに日本は地震だけでなく台風、津波、洪水、土砂災害、雪害などさまざまな種類の自然災害が発生し、その頻度や被害規模も年々増加しています。
はい、じゃあ清三郎さんに質問です。
はい、
どうして日本はそれほどまでに自然災害が多いんでしょうか。
はい、それは日本には自然災害を受けやすい条件が数多く整っているからなんです。
どんな条件が揃ってるんですか。
はい、まず地震ですが、地球の表面はプレートという十数枚の岩盤で覆われてできています。日本列島はそのうちこの4枚が衝突しているところに位置しています。これほど多くプレートがせめぎ合う場所に、存在する国っていうのは日本以外にはないんですよ。このため日本では地震や火山活動が活発になっているのです。
日本には複数のプレートがあるって聞いたことはあるんですが、
はい、
その4つのプレートの上に日本があるんですか。
はい、非常に珍しいという地理的条件なんです。
はい、
はい、続きまして台風や大雨です。
うん、
日本の南東の海上では台風の卵である熱帯低気圧が発生しやすく、これらが台風となり、上空の風の流れや夏場の気圧配置の影響を受けながら次々と日本にやってきます。この台風が暴風雨をもたらし、また前線の活動を活発化させることで大雨を降らしたりします。
今まさに台風シーズンですから、ラジオ沖の皆さんも会場の皆さんもやっぱり心配ですよね。
はい、そうですね。さらに水害、土砂災害です。日本は国土の7割が山地であるため、河川は急勾配で流れも速く、河川の氾濫や土砂災害などが起きやすい地形です。さらに東京をはじめとする多くの大都市は河川の氾濫区域に存在し、その多くが南蛮地盤の上にあります。
聞けば聞くほど災害大国っていうことが分かってきました。
はい、
はい、
日本は四季があり世界が羨む美しい自然を持つ日本の国土なんですが、一方でその地形、地質、気象等の特性により災害に対し脆弱で極めて厳しい自然条件にあります。
なるほど。じゃあ日本で暮らす私たちはもはや災害のリスクは常に身近にあるんだよってことを意識しないとダメってことですかね。
はい、その通りです。そして日本は近い将来に発生する可能性が高い巨大地震が存在します。
うん、
それは今後30年の間に約 70% の確率で発生されると言われている南海トラフ地震と首都直下地震です。
それは明日来るかもしれないんですものね。はい、非常に怖いですね。
恐ろしいですね。そうなんです。まず南海トラフ地震では太平洋沿岸の広範囲において強い揺れが発生し、巨大な津波が短時間で襲来すると言われています。この地震による死者は最大で約32万3000人、経済的な規模は約220兆円と想定されています。一方、首都直下地震では首都圏全域に強い揺れが発生し、最大で死者は約2万3000人、被害総額は約95兆円になるなど、甚大な被害の発生が予想されています。
どうしようかなって感じですね。
はい、
まあ、災害はいつ起こるかわからないんですけれども、いざという時のためにやっぱり防災の対策の準備、それぞれがやっていく必要があるってことですかね。
はい、そうですね。自らの命は自らで守るという防災意識を日頃から高めるようにしてください。
わかりました。頑張ってみたいと思います。
はい、
そろそろお時間でございます。清三郎さん、次回もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうぞ拍手をお送りください。さあ、お別れの時間です。キアオラ機密、この時間は機密誌の提供で機密市役所1階のスタジオ機密、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りいたしました。ご協力はマザー牧場学友協会でした。次回は9月12日ですよ。山崎聡さん、天に捧げる歌の祈り、こちらをお聞きいただきたいと思います。大変変なお天気がずっと続いております。どうぞ皆さんもご自愛いただいて、また元気で12日お出ましください。ありがとうございました。さようなら。